改めましてジャズピアニストボーカリスト畠山由紀さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。畠山由紀です。はい、
もう演奏そばで聴かせていただいたんですけれども、はい、うっとりしちゃいました。
ありがとうございます。本当ですか、はい、眠くなりませんでした。
あ、全然もう横から見ていて、はい、もうなんて色気のある声があんた素敵だと思ってすごく楽しく聴かせていただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。その畠山さんはいつ頃からその本格的にジャズピアニストとしてご活動を始められたんですか。
はい、私はですね、ジャズを始めたのが、まあ、20歳過ぎの時に始めたんですけど、まあ、演奏のスタートをしたのは大体25歳ぐらいの時から、はい、ぼちぼちと活動してました、うん、もちろん最初はアマチュアだったんですけども、はい、だんだんと出るお店を増やしていって認めていただけるようになって、うん、今は、まあ、京都、まあ、今在住なんですけども、はい、ちょっと大阪青梅 の、 関西圏、神戸も特に、時々行くんですけど、はい、まあ、奈良も行きますし、滋賀も行きますし、京都もあるっていう感じで、うん、昨日は心斎橋まで行ってきました。
すごい、たくさん、はい、京都も関西を中心にですね。
はい、そんな感じです。
京都で演奏するときってなんかそのどっか違いというか、はい、地域で違うなみたいな違いって感じられたりするんですか。
うん、そうですね、まあ京都、まあ、ずっと長く京都に住んでるのでもうそれがスタンダードになってるんですけど、やっぱりちょっと大阪とは違うかなっていう感じはします。
そうですか。、はい、やっぱり雰囲気とかちょっと変わったりします。
はい、そうですね、やっぱり京都はちょっと上品な雰囲気はあるかなとは思いますね。
じゃあ音楽の楽しみ方も少し違ったりされるんですね。
そうですね、結構やっぱりこう静かに飲まれる方が多いように思います。
いや、畠山さん の、 その演奏の姿ってすごく楽しそうで、はい、気持ちがとっても伝わるなっていうのを感じたんですけれども、
本当ですか。
なんか演奏している時に意識していることとか、その歌詞とか歌を歌う時に込められている思いとかってあったりされるんですかね。
あ、そうですね、この弾き語りっていうのは、うん、やっぱり伴奏は伴奏として、うん、歌は歌としてそれぞれやっぱり確立してないといけないなと思いまして、それぞれ、うん、やっぱり時間がかかったことなんですけども、うん、なんでそれぞれなんかやっぱりパソコンで言ったら2つ画面が開いてるような感じなのかなと思いますね。なんでその歌詞を表現する自分と、はい、その、歌を引き立てる引き立て役の人もう一人みたいな感じになっているんですよ。そうなんです。
すごい、一人一人のなんていうんでしょう、各々の畠山さんがフュージョンして一つのものを作っているってい
う。大変ですよね。落ち着きがないのでちょうどいいかなと思ってますね。じっとしてられないんで2つぐらいでちょうどいいのかもしれません。
それはでもすごく融合がすごく伝わる演奏だなというふうに感じました。
ありがとうございます。
そのジャズ以外だとそのどのようなジャンルの音楽とか、はい、アーティストさんとかの影響とか受けたりしたんですか。
はい、そうですね、私は、まあ、音楽全般好きなんですけども、まあ、幼少期の時は普通にテレビから流れてくる歌謡曲で、3歳ぐらいの時に1回最初に完コピーしたのが帰ってこいよってやつ、知ってますか。
帰ってこいよ、
三味線のやつ。それをなんか3歳ぐらいの時に完コピーして自信満々にこう歌ってたの記憶があります。で、普通に高校生くらいの時は、まあ、ドリームズカムトゥルーとか大好きで、もう毎日のように学校の帰りは友達とカラオケを歌いに行ったりしまして、でそこから、まあ、一回音楽の先生になろうと思って、まあ、エレクトーンやってたんですけども、エレクトーンと、まあ、ピアノ、クラシックピアノ両方をやってまして、で、まあ、先生になってっていう感じ でそこから本当はそこからまあジャズに転向するんですけど、はい、ジャズに目覚めたのは中学生くらいの時にテレビでジャズの曲が流れていて、それでビビビッと切って、まあ、20歳くらいまでそれを貯めてたっていう感じで、ですね。なんか質問の趣旨と違いますね、私ね。
合ってますよ。
合ってます。
どんな ジャズと一緒で流れて大丈夫
です。そうですか。それで、他のジャンルは高校生の時によくソウルとか R&B とかそういうのを聞きました。ファンクとかも大好きで、ダニー・ハサウェイとかマービン・ゲイとか、聞きましたね。
じゃあ本当にいろんなジャンルからインプットされたものが今の表現にもつながっている、
そうなのかもしれないですね今はもうジャズ大好きで、ベースがジャズっていう感じでやってるんですけど、あるのかもしれないですね。
竹山さんの思うそのジャズの推しポイントというか、ここがたまらんみたいなところって
何？たまらんのはそうですね、やっぱりスイングっていうリズムがあるんですけど、まあ、それに乗れる時にすごくドライブする感じが好きなのと、あとはまあバラードを演奏する時なんかはすごくリラックスするんで、そのリラックス感が好きですかね。
それは聴いてる側もすごく感じ取ることかなというふうに思います。本
当ですか、はい、ね、好きになってくれたら嬉しいですねジャズのことね
本当ですね、
はい、
やっぱり畠山さんの演奏と歌声によってその曲がこう見せてくれる表情がすごい変わるなと思って、
本当ですか。
知っている曲でも畠山さんの演奏だから、なんかすごいなんか色気ある感じの顔を 見せてくれるじゃんみたいな、明るい顔もするんだみたいなのがすごいわかるなと思って、
そうなん
ですね、面白いなと思いました。
ありがとうございます
こちらこそです。じゃあ最後にラジオのお聞きいただいているリスナーの皆様にメッセージをお願いします。
はい、本当に、今日はですね、お目にかかれて嬉しく思います。お聞きの方もですね、今日台風やったりとかして、皆さんいろいろね、今日どうしようかなって予定が立たなかったりとか、そういうので悩まれたりすると思うんですけど、私音楽やっててすごく良かったなって思うことは、なんですかね、自分で考える力がすごくついたなと思って、例えばこれまあいいか悪いかはちょっとさておいて、あまりテレビとか見ないんですよ。で、自分の両手で持てるものを、大事にしようっていう考えでやってまして、人は人、自分は自分で、勝手といったら勝手なんですけども、できるだけ楽しい方に感覚をシフトして、音楽も今聴けるこの時間を大事にしたいと思ってますので、なんかそういうこうなんか楽しい気持ちを一緒に盛り上げていってくれたらなっていう気持ちでおります。はい、という感じで、はい、ジャズなんですけど時々すっごく暗い曲も演奏するんですけども、そういう時は一緒にそういう、こう感情に浸ってみたりとかして、時々自分を癒したりとかもできると思いますし、もう音楽ってやっぱこうなんていうの、こうのめり込むっていうかね、こうグッと入るとなんか癒されるようなところが
あります。
あるんで、そういう、こう生のライブでの楽しさっていうのも、もっともっといろんな人に知っていただきたいなと思います、
はい、ありがとうございます。それではですね、引き続き畠山由紀さんのライブ演奏後半もお楽しみいただけたらと思います、はい。